師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
こうしてご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。礼拝終わりましたら、ホールのところにいますので、どんなことでも遠慮なく声をかけてください。祈ってほしいこと、知っておいてほしいこと、ぜひお聞かせくださればと思います。この2月、私たちの教会では、次世代に対する取り組みを覚えて祈る時を持っています。今日は特に CS デーということで、小さな乳幼児から小学生までのお友達、彼らに対する働きを覚えて祈る時です。来週はもう少し大きなお兄さんお姉さんたちになります。中学生、高校生、社会に出ていく、そういう若い方々を、その取り組みを覚えて祈る時です。来週の午後には、ユースデーということで、彼らの生の声を聞く機会も用意していますので、ぜひ参加をしていただきたいと思います。その2月の間、CS デー、ユースデーとあるこの期間に、フィリピ人への手紙を私たちは読みながら、信仰の歩みをどうやって手渡していくのか、そのことをテーマにしています。ある意味それはバトンタッチのように、バトンを渡して次の世代へ、次の世代へとつないでいくものです。が、同時に、私たちはバトンを渡して終わりという意味ではなくて、おそらくそれは、この素晴らしい歩みをご一緒していきましょう。それこそ桃太郎のように、猿でもキジでも一緒にこの良いものに良い列に加わろうじゃないかという、そういう話です。やがて、誰かは先に神様のもとに召されるでしょう。しかしこの良い歩みを、この地上に命ある限りは共に歩みたいと願う。そんな中で先週お話ししたのは、パウロが私は捕らえたなどとは考えていない。なお一心に走って、あなた方もそうあってほしい。私たちに対する語りかけとして、さあ、それではこれから10年、私たちはどのように歩むのだろうか。どうでしょう。この一週間の中でそんなことを思い巡らしたり、誰かとお話になったりしたでしょうか。なお続けて来週もこのフィリピ人への手紙読みますので、今週私のこれからの10年はどのような歩みなのだろうか、ぜひ思いを巡らしていただきたいと思います。今日は実際にその10年がどのような歩みなのか、どういう方向性のものなのか、そのことをご一緒に聖書から教えられたいと願っています。先ほどここに子供たちが悩みました。私たちは彼らにどんな歩みをしてほしいと願っているのでしょうか。彼らが10年後どういう大人になって、どういう若者になっていってほしいと願っているでしょうか。いろんなことを調べたり聞いていたりしたときに、アメリカのキリスト教会の雑誌でこういう特集が組まれているのを見ました。33歳以下の33人のリーダーたち。その一人一人について簡単な紹介がなされていました。それを見てみたとき、ある意味私は軽いショックを覚えました。というのは、33歳以下の33人のリーダーたち、その中にはもちろん牧師もいました、伝道者もいました。でもそれ以上に政治家もいましたし、スポーツ選手もいましたし、ミュージシャンもいました。詩人もいれば、学者もいれば、主婦として子育てをしながらご近所で良い関係を持っている、そういうリーダーもいました。本当に多岐にわたったリーダーの姿がそこにはありました。扱っている問題も、家庭の問題もあれば、国際的な紛争もあれば、経済や政治のこともあれば、歴史のこともあれば、福祉のこともあれば、様々です。そのことを見ながら、ああ、 私たちの教会から育てられていく、あるいは日本のキリスト教会で育っていくこれからの世代が、神の回復の技の担い手であってほしいと強く願わされました。神様が、この現実世界に対して、回復の技をもたらそうとするとき、その手となり、足となり、そこに仕えて実際に担って歩む者たちであってほしい。そのことが社会で、地域で、私たちの間で、確かなものとして、実りを見ていくものであり、認知されるものであり、信頼を勝ち得ていくものであってほしい。その時、まだ神様を知らない多くの人が、彼らの歩みを見て、ああ、確かに神という存在があるのだ。そのお方は私たちの歩みに気をかけて、心を配って、この人たちを通してこんなに良くしてくださろうとしている。そのことを知って、神様を知ってほしい。そういう世代として、この世の中に出て行ってほしいと願っています。では、そういう彼らを、彼女たちを育てるには、どうしたらいいのでしょうか。それこそまさに、パウロが私は捕らえたなどとは思っていない、なお一心に走っている。あなた方もそうあってくれ、というように、私たち自身がそのように歩むことが何よりもまず大切なのでしょう。今日の箇所にキリストを模範としてということが出てきます。パウロはキリストに習って歩みました。フィリピの教会もまた、パウロを習い、キリストを習って歩みました。私たちもまた。フィリピの教会に習い、パウロに習って、このキリストの模範の姿を習うものとされていきましょう。そして、やがて、その歩みが、この若いこれからの世代にも、同じように共有されていくように。今日の箇所にはキリストに習ってということが本当に力強く書かれていますので、そのことを少しずつ追っていきながらご一緒に理解したいと思います。フィリピ人への手紙の2章の1節のところです。フィリピ人への手紙2章の1節、こういうわけですからと書き始められます。どういうわけでしょう。パウロはこの前に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。キリストにあって歩むことこそ私のすべての歩みだと書いています。そういうわけですから。あなた方もそうでしょう。キリストにある歩みを共にしているでしょう。そういうわけですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、もしと書いています。もちろんこのもしというのはもしかしたらあるかもしれない。もしかしたらないかもしれないね。ないかったら残念だね。そういうもしではありません。パウロは確信しています。パウロ自身が困難の中で投獄をされている中で、それでいてなおキリストにある愛の慰めと励ましがあり、それでいてなお教会に対する愛情と憐れみが尽きることなく湧き出てくるように、あなた方も、フィリピの教会も困難の中に歩みます。実際には反対や迫害も相当厳しかったようです。その中にあってあなた方が、直面する困難の中にあってなおキリストにある、慰めがあり、励ましがあり、御霊と生きたい交わりがあってそこに愛情や憐れみが湧き溢れてくるならば、自分のことで精一杯で、本当は人のことなんか構っている場合じゃないのに、なぜか不思議とそこに愛を持って歩もうとする思いが出てくるならば、それはキリストにあるものだ。これはとても大切なことです。私が少し関わっている方々の中には、 良い生き方をしたいと心から願っている方々がいらっしゃいます。マザー・テレサのようにとか、キリスト教的な生き方がしたいとか、そういう方々です。その方々は聖書のメッセージを聞き、それを励ましにしてくれています。嬉しいことです。と同時に、私の中では深いうめきのようなものが、本当にあなたがそう生きてほしいと願うとき、それはキリストを知り、キリストにあってしかできないことなんだということをどうしても知ってもらいたいと願っています。確かに、良い歩みをしてほしいと思います。そのことで様々に良い技が実現してほしいと思います。でも、究極的に言えばそれは、このイエス・キリストご自身にあって、私たちが生かされていることがあって初めてなされうることなのだと、もしキリストにあってというパウロはそのことをすら伝えているでしょう。もしそうならば、二節、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。ここに同じイメージが繰り返し繰り返し語られます。一致、同じ心、心を重ね合わせ、ここは心と心がこうぴったりと上下に重なり合ってくる様子を指します。志を一つにしてください。同じ思いになってという意味です。パウロが歩んでいるのと同じ思いで、あなた方が歩んでいるのが同じ思いで、一番最初に言った、さあこの列に加わろう、この良き歩みを一緒に歩もうという、一緒に一つにという意味です。フィリピ人への手紙はそのことを最初のところに、あなた方が最初の日からこの福音を広める働きに預かってきたことを嬉しく感謝していると書いています。この働きに預かるというのを、コイノニアという言葉が表現します。日本語の教会で使う交わりという言葉です。一つにそれを共有している。同じくしている。その絆で結ばれていることを指してです。神様が私たちを通してというところに、私たちは一つにされ、その歩みを共にしている。キリストにあって、愛と慰めがあり、御霊の生きた交わりの中で私たちが愛情と憐れみを人に向けようとするならば、ぜひキリストにあるこの思いを共にしながら歩もうじゃないか。具体的にはどういうことでしょう。3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって人、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。これは舞台を思い浮かべていただくと本当によくわかるイメージです。自己中心ですから、その人の立っているところはセンターです。ステージのセンターです。どこかのアイドルグループではそのセンターをかけて、非常に厳しい競争があると聞いています。そのセンターに、私がスポットライトを浴びて立つ。虚栄という言葉は、中身が何にもないにもかかわらず、飾り立て着飾ってそこにふさわしく見せることを指しています。本当は実力が伴う。本当は橋の役。本当は裏方。でも、主役の服を着飾って、中身がないの。センターに立ってスポットライト浴びる。そういうのやめなさい。むしろ、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。あなたにはあなたの場所があり、あなたにはあなたの役がある。もしかしたらそれは、桃太郎で言えば、桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきましたというとき、その桃の後ろでそれをぐーっと動かしてきている裏方かもしれません。パカッと桃が割れましたと言ったら、こうやってパカッて裏で開く、その係なのかもしれません。スポットライトから外れればその人は見えない。黒い衣装を着て、裏方で小道具を持って、 サポートする役目なのかもしれない。それなのに、何者かであるかのように、真ん中の前に大きく高く、そういうアイデアやめなさい。その様子を、へりくだってという言葉で表します。へりくだってというと私たちは、ああ、私なんかとんでもない小さなもので何もできないから、急に遠慮深くなって、罪の方で、遠慮しているだけではなくて、だんだんだんだんといじけモードに入っていって、へりくだるというか、謙遜というか、だんだん自己卑下を始めていくのが、私たちの、なんというか、姿ではないでしょうか。でも、聖書は、そういうへりくだりを言ってはいないんです。聖書が言うとき、へりくだりというのは、神の前に作られた存在である自分自身をよく認めなさいというんです。神に作られた存在としての私、そういう認識をちゃんとしましょう。私は神に作られたものである。あなたは神に作られたものである。そこには三つの意味合いがあります。一つは、私は神に作られた良いものであるという。あなたは神に作られた良いものである。あなたが生きているのは生かされているのは、他でもない神が命を与え、あなたを養い導き、あなたを気にかけて愛していらっしゃるからです。あなたは神に愛されている気高く尊い存在であって、あなたのその歩みを損なうものは何一つ神の前に許されない。神はあなたを愛し、あなたは神、作られた良い尊い存在。二番目の意味は、そんな私たちは、神に作られ、神を頼ることなしに生きられない存在だということです。気高く尊い良い存在とは言っても、じゃあ神を抜きにして私が生きてみせましょうということはできない。神のもとで、神に導かれ、神に従って歩むこと、こそ、私の歩みだ。これが神に作られたということの二番目の意味です。神に作られた良き存在であり、神に作られた神を必要とする存在であり。そして三番目。私たちは神に作られた、用いられうる存在であるということ。私に命を与え、このところに置いた神様は、私を通して神の御業をされようとしている。私たちは神に作られて、そこに置かれた、用いられうる存在である。そういう私をきちんと自分が受け止めることです。四節のところに、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと書いてあります。他の人のことだけを顧みなさいとは書いていません。聖書は自分のことをちゃんと顧みなさいと言います。その顧みるという意味は、あなたが神の前に、気高く尊い、神を必要とする、用いられうる存在であるということを知り、受け止め、そう歩むことです。そしてそのことを自分だけでなく他の人のこととしてもまた尊重するように。例えば、今日は CS デーで、先ほど並んだここにいた子供たち。彼らも彼女たちもまた、神様に作られた愛された気高い尊い存在であるということ、私たちはそのことを十分に受け止めて彼らを愛情を注いで見守りたいと思います。そしてさらに、彼らは神様を必要としている存在です。聖書があなたの若い日にあなたの作り主、主を覚えよというその言葉の通り、彼らが生涯を歩んでいくこれから、神様を知ってほしい。それが私たちの願いです。そして、彼らの生涯の中で神様は彼らを用いて彼女たちをそれぞれの場に使わして神様の技を果たそうと導かれる。 そういう存在ですね。私たちが自らをそのように顧みるだけでなく、他の人のことを思う。そしてまさにそれが、キリストのうちに見られるものであったというんです。まさにそれこそがキリストが私たちに対して関わってくださった関わりだったというんです。そのことが書かれているのが6節からのところになります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えなかった。神のあり方を捨てることができると考えて、それを横に置き、ご自分を無にし、使える者の姿をとって、人間と同じようになられた。神の栄光の御座に座って、王として、神としてのすべてのご栄光を受けるにふさわしかったお方が、それら一切を横に置いて、そこからステップダウンして、そこから使える者の姿をとって、私たちのために歩んでくださった。このお方は、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。神の一人子なるお方が、犯罪人の一人としてあのむごたらしい十字架刑に処されたということ。実に自分を卑しくし、十字架の死にまで従われ、私たちのために神への道を開いてくださった。もちろんそれは、決して好ましい望んだことではありませんでした。キリストは十字架にかかる前の晩、ゲッセマネの園で、それこそ人として、私たちと同じ人として、届くのか届かないのかわからない神への祈りの言葉を持って苦しみもだえておられました。できることならこの苦しみを取り除けてほしい。何度祈ってもその言葉が神様に届いているのか届いていないのかわからないそのジレンマの中で彼は何度も二度も三度も同じ祈りを繰り返しています。人には理解されない。最も近くにいて分かってくれていたはずの弟子たちは向こうで寝こけて、孤独の中で、打ちひしがれるように神の前に祈る。でも、私の願いでな、神の御心の通りにしてください。そう祈り終わると、イエス・キリストは弟子たちにこう言いました。さあ、時が来ました。キリストはご自分が神の前にこれからどのように用いられるのかを知り、受け止め、そこに歩み出していきます。弟子たちは祈りもしないで寝ていて、で、向こうからイエスキリストを捕らえに来た人たちがいると、これは大変だというばかりに、剣を抜いてそこに打ちかかろうとします。しかしイエス様は言った。剣を鞘に収めなさい。そして、抵抗することなく無言で自らの身を差し出し、十字架の死にまで従われていきました。それゆえに、神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになり、すべての者がキリストは主だと告白するようになった。神との関係の回復の道が開かれ、キリストは救い主として、その御業を果たすものとされた。パウロの言うのは、私たちもそのように歩もうではないか。私たちもまた持てるもの、自分自身の歩み、それを横に置くことがふさわしいのであれば、喜んで従って横に置き使えるものとなり、ここに神の回復がもたらされることを喜びとして歩もうではないか、と言います。 それが私たちが志を一つにし、同じ思いで合わされて、預かってきた、共に預かってきた歩みです。私たちにとっては、なぜこんなことが、まさかこんな風に、こんなはずじゃなかったのにという歩みがあります。その時、少し立ち止まって考えてみていただきたい。まさかこんな風になるはずじゃなかったのにという時、私たちは神の手の中でそこに置かれているのかもしれない。そうだ、こんなはずじゃないのだよと、回復をもたらそうとされている神の手の中でそこに置かれている。こんなはずじゃないのにと私たちが思うとき、そう、こんなはずじゃないのだよという回復をもたらす神の手の中でそこに置かれている。キリスト教会の働きでワールドビジョンという働きがあります。世界の争いの中にあったり、貧困の中にあったりして、教育を受けられない食べ物にこと書いている子どもたちへの支援の働き。今や世界中に広く広がっています。その働きを始めたのはボブ・ピアスという人でした。彼は中国への宣教師で。ある日、伝道集会を開いて本当に多くの人がキリストに会って改心をしました。その場を後にしようとしたボブ・ピアスのところに、一人の女性が小さな女の子を連れてやってきたと言います。その女性はこの子を紹介しました。この子もあなたのメッセージを聞いて、イエス・キリストに出会って新しい歩みを歩み始めました。でもこの子を連れてきた意味は、実はこの子は帰る家がないんです。私もこの子を面倒見たいのだけれども、私自身も苦しみと悲しみの中にあって面倒を見ることができないんです。ボブ・ピアスはそのことを聞き、多くの人がキリストに会って改心したことの喜びよりは、一人のこの子の今日これからの生活がこと書いていることに心を痛め、自分の持っている全財産とは言っても、彼もまた本当に貧しい歩みを強いられていましたから、およそ500円ほど。でもそれが彼の全財産。それを差し出して、その女性に、この子の面倒を見てやってください。託したんだと言います。そして、これから先、神様がもし私にそれを与えてくださるなら、毎月同じだけ、あなたにこのお金を送金します。彼女を見てやってください。そんな彼は、アメリカに帰り、多くの人たちにこう語りかけます。多くの人に何かをすることはできない。すべての人に何かをすることはできない。でも誰かのために何かをすることはできる。あなたができることをしてくれ。私たちはこれから10年の歩みを考え、その時にすべての人のために何かをすることはできない。でも誰かのために何かをすることはできる、与えられた年月であることでしょう。お聞きします。あなたがこれからの10年、寄り添って歩んでいこうとしている人は誰ですか？向かい合って歩んでいこうとしている人は誰ですか？その人のために仕えて歩もうとしている人は誰ですか？ボブ・ピアスの聖書の端っこにはこういうふうに書かれていたと言います。神の心痛むところに我が心も痛ましめたまえ。神の心痛むところに我が心も痛ましめたまえ。神様が心を痛め、回復の手を伸ばそうとされるそのところに、私も心を痛めるものとなってそこに技を担って歩むことができるようにという祈りです。 あなたが心を捉えられて放っておくことのできない痛みを感じる存在はどのような方々ですか。寄り添って共に歩んで使えようと神様にその思いを与えていただいている人は誰ですか。あなたを通して神が心を痛め回復の技をもたらそうとされているとき、そこにあなたは神の手となり足となり身を捧げて歩むことをしませんか。その歩みの中で私たちの次の世代もまたこの同じ歩みを共にし、神の回復の技がなる、そのことを共に神様に期待しようではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。